先生、その法医解剖なんですが、詳細を聞かせていただけますか。
法医解剖はですね、実はちょっといくつか種類があります。ただちょっと今回に関しては法医解剖の中で特によく皆さんがですね、ニュースで耳にすると思う司法解剖っていうものに、ちょっと的を絞って少し説明しようと思います。で、少なくとも岩手医科大学でやってる法医解剖の多くは司法解剖ですので、ちょっとここを説明すればよろしいかと思います。で、司法解剖っていうのはですね、犯罪性が疑われる死体の死因を究明するために裁判所がですね、発行する令状をもとに行われる解剖ということになります。つまり裁判所が解剖を許可して行われると、こういう解剖になります。ですので、国民をですね、犯罪から守ることをですね、目的に行っています。で、例えば周りのご遺族とかですね、そういった方が解剖を拒否するとですね、証拠が取れないとかですね、犯罪を見逃してしまうということの可能性がありますので、ご遺族の了承がなくてもですね、解剖ができるというシステムが一つありまして、これはもう法律が許可するという解剖になっています。
つまり裁判所が命令を下す、という感じですよね。
流れとしては警察側が捜査してですね、裁判所に解剖の許可を求めるというふうな流れには大きくなるんですけれども、誰かが止められないということですね。ご遺族であれ第三者が止められないということになります。で、これはもう制限が実はなくてですね、法医解剖医の判断でどこの部位でも全身一応検査してですね、徹底的に明らかにするということが許可されています。で、実際にはある程度我々どこを解剖するか許可されているので、頭の中調べてですね、胸腔って言って胸の中の臓器ですね、あと腹腔って言ってお腹の中の臓器です。我々三腔解剖っていうんですけれども、三腔っていうのは頭の中と胸の中、お腹の中ですね、ここの臓器がやっぱり死因としては大変重要なので、一応全部調べることになってますね。特にご遺族によってはちょっと頭をですね、開けて調べるということに対して特に抵抗ある方が、もちろんいらっしゃると思うんですけれど、やっぱり脳というのはですね、中枢神経の疾患というのはこれ死亡に直接結びつきますので、やっぱり調べないわけにいかないので、死因ないかということを調べるということになりますね。で、解剖での判断というのは肉眼所見といって、目で見てですね、どうかという判断なので、これに合わせてあと例えば顕微鏡で組織見たりとかですね、あと科学的に薬物ないかとかそういうのを見て、総合的に判断して死につけているというのが実情です。
警察のいわゆる科捜研みたいなところの結果と総合的にということですか。
ですね、基本的には科捜研からも若干コメントを求めることはありますけれども、法医解剖での検査結果に関しては岩手医科大学では大学の中で検査きちんと一通り完結するような体制は取ってます。ただそれ以外に実は我々では検査できないところも実際あるのも事実で、そこら辺に関しては科学捜査研究所とかですね、これは岩手県警の中にある組織ですけれども、そこら辺の組織ともにもコメントを求めてですね、判断していくということにはなります。
警察の捜査結果と合わせて死因が総合的に、最終的に判断される。
そうですね、こういった解剖の結果もありますけれども、警察の方で捜査もされてますのでね、捜査の概要とかも若干聞きますので、そこら辺の現場の状況とかも聞きながら、判断していくということになります。
大体先生お一人でなさってるんですか、岩手医大の依頼の場合。
解剖はですね、ちょっと現状私今1名でやってるんですけれども、解剖に関してはですね、ただ他に教室にスタッフおりますので、具体的には一つは薬剤師がおります。薬剤師というのは薬の専門家なので、薬物鑑定は薬剤師の先生にお任せする。これいわゆる法中毒学者っていうんですけど、法律の方に中毒ですね、法中毒学者って言って、これはもう中毒の鑑定に詳しい方で、血液の中におかしな薬物がありますかっていう話はその法中毒の先生が実際には検査してくれます。で、その結果を私はちょっと結果だけを把握して、総合的に死因の判断は私やるんですけれども、実際の検査はその先生がやってくれますし、あと組織を作ってくれたりですね、顕微鏡で覗く組織切片作ってくれる技官もおりますので、そういった人たちと協力して実際にはやってるということになります。
一つの解剖結果が出るのにどれぐらいの時間を要するんでしょうか。
これはですね、 検査のですねどれぐらいやるかっていうことにちょっと依存してくるんですけれども、検査があまり必要ない事例っていうことに関してはもうほとんど解剖の肉眼的な所見だけで判断つくので、大体まあ1週間2週間ぐらいで結論が出てしまいますけれども、長いものだとちょっと半年ぐらいとかですね、検査にかかるものに関してはあります。これ専門的な検査をちょっといくつか重ねていかなきゃいけないっていうのがありますし、検査やってる段階であれっていうことも実際出てくるので、ただ原則としてはだいたい1ヶ月ぐらいでですね、判断をつけなければいけないというふうには言われています。特に司法解剖に関してはですね、これ犯罪捜査の解剖ですのでその結論がだらだら長引くというのはあまり良くないということになりますね。ある程度の段階では一つやっぱり判断しなきゃいけないということにはなります。
やはり死因ということをこう正しくジャッジするというのはとても大切なことなんですね、
はい、よく言われるんですけど、やっぱり犯罪の見逃しっていうのがやっぱり ありまして、一つはですね医師の判断としてですね、死因の判断っていうのがあるんですけれども、
死亡診断書とかねありますよね、
死亡診断書の方にですね死因っていうのを書いてもらうわけですね、はい、あともう一つは死亡診断書、死体検案書の真ん中よりちょっと下にですね死因の種類っていう欄があってですね、自殺か他殺かとかですね、不慮の外因死って言ってですね、不幸にも転んじゃったとかですね、火事を起こしちゃって死んじゃったとかですね、全く自分の意図とは全く無関係に亡くなられた方とかいらして、ここら辺を実は判断を実は医師がすることになってます。ただこの判断に関しては医学的検査だけではちょっとできませんので、警察から若干情報をいただいて判断していくということにはなりますけれども、でやっぱり治安維持っていう観点からですね、この犯罪見逃しっていうのは大変問題でして、私こういった仕事をやってて思うのはですね、結局見逃しに関しては警察とですね、それから医師の判断っていうのは車の両輪みたいなものでして、ね、どっちかが欠けてもダメなんですね。これ2つが情報がきちんと共有されて総合的に判断されれば、日本の警察もかなり捜査レベルは高いと思うので、あまり大きな見逃しは実際起きないと思いますけれども、これがちょっと片方が欠落している場合にですね、やはり見逃しの大きな原因になる可能性があるので、できるだけ持ち寄った情報を合わせてですね、正確に判断していくということが実際必要になっていくんじゃないかなというふうに思います。